皆さんこんにちは。
こんにちは。
あれ私1ヶ月ぶりでしたっけ？なんかめっちゃ緊張するんですけど、まあいっか。こんにちは。でオンライン礼拝の方もこんにちは。6月21日の、オープン礼拝にいらっしゃったことに歓迎します。はい、パチパチ。控えめですね。感謝なことに特にコロナの外出が解除されつつあって、うちの一人だけ私小学生の塾校をしてるんですけど、すごく楽しそうですね。小学校が再開されてで日常が戻ってきていい感じだと思うんですけど、まあその中でも変化は多くて忙しい日々が続いてると思います。その中で一つ質問したいんですけど、皆さんはいつ神様との時間をとっていますか？どのくらいの時間神様との会話に使ってますか？まあ、1日何分なんでしょうねみたいな。7分っていう確か統計が、7分でしたっけ先生？7分ぐらいが平均だって言ってるんですけど、まあ、1日は24時間あるわけで、その中で7分しか使わないっていうのはなんかもったいないなって思います。でその中で友人の一人の話を紹介しようと思います。私のその友人は去年新社会人になりました。で覚えることがたくさんあって、一日があっという間に過ぎてもう超忙しくて、で徐々に疲れが溜まっていきました。で疲れが溜まるとまた仕事ができないじゃないですか。でまた仕事のスピードが遅くなって気が焦るから仕事のスピードが落ちてっていう負のスパイラルが始まってしまいました。でそこで彼女は1日3回5分ずつ神様の言葉が載ってる聖書を読む時間を取ったそうです。トイレ休憩1回分だと思うようにして5分間神様の言葉に向き合うんですけれども、それを始めてから彼女は聖書の言葉を取り入れることによって、その瞬間に神様の言葉によって心がリフレッシュされて、焦りがスッてなくなって、また仕事に前向きに向き合うことができたそうです。でさらにその言葉を受け取って人に笑顔も見せることができたそうです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだっていう言葉がありますけれども、この言葉の通り彼女は神様の言葉によって生かされているなと思いました。私も皆さんも仕事に課題に、まあ、大学生はもう課題に追われてると思うんですけど、その中でも頑張っていきたいと思います。さて、これから少しの間神様に心を向ける時間を持ちたいと思います。軽く目をつむってもらっても構いません。ここ1週間、まあ、昨日一昨日神様が自分にしてくださったことを具体的に思い出してみてください。そして感謝する時間を持ちましょう。ではご無理でない方はお立ちください。共に賛美を歌っていきましょう。 すべての創造物が神様を賛美するその景色を想像しながら歌っていきましょう。 座りください。お祈りします。天にいらっしゃるお父様、こうして今私たちがここに集えたこと感謝します。あなたが用意してくださったこの神の共同体にこうして集まれることに感謝します。どうぞあなたの恵みに直に触れて、私たちが今から使わされた場所に向かうためのあなたのメッセージを与えてください。私たちがあなたのしもべとして働けるようあなたが力を与えください。きれいにしてください。強めてください。弱さがあるならそれに立ち向かえる力をください。誰かと喧嘩をしているならそれを知恵を持って対処できる力もください。どうぞ一つ一つにあなたのことを思い出して、あなたの力がありますように。これから語られるメッセージに期待して、井上先生の上にもあなたの恵みがありますように。愛する主救い主イエスキリストの名前にあってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩もですね、皆さんと一緒に礼拝できることを心から、嬉しく思います。今日もですね、ご一緒に聖書から学んでいきたいと思いますけれども、よく聖書とはどんな書物なんですかというふうに、聞かれたりすることがあります。皆さんだったらどんなふうに答えられるでしょうか。まあ、いろんな答えが ありますし、いろいろな説明の仕方があると思うんですけれども、一つの説明として聖書は神と人間について書かれた本であると、そんなふうに言うことができると思います。神と人間について書かれた書物、それが聖書であるわけです。もう少し、まあ、固い言い方といいますか、こんな表現もできると思うんですね。神と被造物についての書物といったら、どうでしょうか。被造物というのは神様によって作られた全てのものを指すわけですね。そして私たち人間もまたその被造物の一つであるわけですけれども、そんな神と被造物、人間について語られたのがこの聖書という本だというわけですね。そして、この神と人とについて書かれた本を読んでいくにあたって、神様の視点とそれから人間の視点と、まあ両方からですね、見ていくことがきっとできるだろうと思います。神様が一体何をされたのか、何をしてくださるんだろうか、そして私たち人間が何をしたのか、そして何をして生きていったらいいのか、まあ、そんな風にして聖書を紐解くことがきっとできるんだろうと思います。今日もですね、イエス様の例え話を続けて読んでいこうと思っているわけですが、今日見ていく例え話にも神様の視点とそれから人間の視点と、その両方でこれを見ていくことができるだろうと思います。そして視点が変われば、もちろん見えてくるものも変わってくるわけですね。イエス様の例え話を通して今日私たちにどんなことが示されるんでしょうか。そんな期待を持ちながら聖書を開いて読んでいきたいと思います。では、本日の聖書箇所ですけれども、新約聖書マタイによる福音書の第13章を読んでいきますので、聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。お持ちでない方はスクリーンに出てくる聖書の言葉をご覧いただければと思います。マタイ第13章の44節から読んでいきたいと思います。13章の44節から52節までお読みしていきます。それではお読みいたします。マタイ第13章の44節から。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。天の御国はまた 良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。また天の御国は海に投げ入れてあらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆分かりましたか？彼らははいと言った。そこでイエスは言われた。こういうわけで天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようです。聖書はそこまでとなります。今日もですね、この聖書箇所に出てくる3つの、例え話を見ていくことに、なります。スクリーンをご覧ください。3つの例え話というのは、1つ目に畑に隠された、宝の例えですね。そして2つ目は真珠商人の例えです。そして最後3番目は地引き網の例え。以上3つとなるわけですね。この3つの例えを通して天の御国がどんなものであるのかということをイエス様は教え伝えようとされているわけですね。さて、それではこの例えの内容に入っていきたいと思うんですけれども、まず最初は人間の視点からこの例え話を見ていこうと思っています。人間の視点から見えてくるもの、それはですね、以下のようなメッセージだと思うんですね。スクリーンに出てくるでしょうか。天の御国とは何にも変えがたい価値を持っているということですね。どういうことなのか、一つ一つ例え話を順番に追っていきたいと思います。まず一つ目のですね、畑に隠された宝の例えと、それから二つ目に出てくる真珠商人の例え、この二つには共通点と相違点があるんですね。共通する部分と違っている部分と、あるわけです。もう一度これからですね、44節から46節までをお読みしますので、そんな共通点相違点をですね、意識しながら、見ていきたいと思います。44節からもう一度お読みいたします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。さて、一つ目の例え話には、畑を耕して作物を育てる農夫が登場してきます。そして二つ目の例え話は、真珠を売り買いする真珠商人が登場してまいります。一方はですね、畑が舞台であります。そしてもう一方は場所が書かれていません。また、農夫はおそらく畑で仕事をしているときに偶然宝を発見したようなんですけれども、真珠商人の方はと言いますと、探して探して探し求めた末に見つけたという意味で、この両者には違いがあるわけですね。しかし、この2つの例え話には共通点ももちろんあるわけです。何よりもですね、見つけたものが実に高価なものであったということが、共通しているわけですね。農夫が見つけたのは宝です。それがどんな宝であるのかということは具体的には書かれてありません。 一方で商人が探して見つけ出したものは真珠でした。いずれにしてもその両者はとても高価な価値のあるものでした。さらに二人に共通していることは、見つけた後の行動が全く同じだったということですね。二人とも高価な宝とそして真珠を手に入れるために持ち物を全部売り払って目的のものを手にしたと書かれてあるわけです。そういう意味では全く同じ行動をこの二人は取ったわけですね。全財産をすべて失ってもなお手に入れたい、そう思えるほど高価なものを二人は見つけたのです。そして二人とも迷うことなくそれを手に入れることを実行に移したのです。農夫にとって宝を見つけた畑というのは自分の土地ではありませんでした。もしその見つけた宝だけを持ち去ってしまうのならば、それは盗みを働くということになってしまうでしょう。ですから正式にですね、ちゃんとそのお金を払ってその畑ごと買い取って、そこに隠されている宝を手にするということをしようとしたわけです。もちろん畑ごと買い取るというのは簡単なことではないと思います。自分の全財産を売り払うという犠牲をこの農夫は強いられました。しかしその全財産以上の価値がこの宝にはあったわけです。それから真珠商人が探し求めた真珠というのはわずか一つだけです。いくつもあったわけではありません。でもそのたった一つが本当に高価な価値を持っていたということがわかります。そしてそれを手に入れるチャンスはもう二度とないと思われたのでしょう。彼はですね、すぐさま自分が所有していたものと引き換えにしてこの真珠を自分のものとしたというのです。すなわちこの二つの例えが伝えようとしていることは、天の御国とはここまでして手に入れる価値があるものだということなんですね。そして天の御国が提供するものは、具体的に言うのならばそれは魂の救いであり、また永遠の命であります。天の御国は私たちの魂に関わるその大切な大切なものを提供してくれるものであるわけです。そしてそれは本当に何にも代え難い価値を持つものであり、何としてでも手に入るべきものだということであるというのです。マタイの福音書のですね、16章の26節にこんな言葉が出てきます。スクリーンをご覧ください。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょう。ここで自分の命と、出てきます言葉、これはですね別の訳の聖書を見ると誠の命という言葉で訳されています。誠の命、永遠になくなることのない、その変えることのできない命、それを手に入れることがどれほど尊いことか、どれほど大切なことか、それは自分の全財産を失ったとしても、自分が持っているものを全部引き渡したとしても手に入れるに余りある価値があるのだということをですね、この聖書の言葉は教えているように思うのです。聖書が言うように、誠の命、永遠の命にはそのような確かな価値があるということをまず心に覚えたいと思います。さて、この何にも代えがたい価値を持つ永遠の命というものは、次の例え話においても必要不可欠なものとして登場してくるのです。続けてですね、47節からお読みしたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。13章の47節。また天の御国は海に投げ入れて あらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。宝と真珠の例えに続いて語られたのは地引き網の例え話でありました。これはですね、ちょうど先週もご一緒に学びましたけれども、麦と毒麦の例え話に非常によく似た内容となっています。地引き網が使われるのは世の終わりです。すなわち終末の出来事を指しています。地引き網というのはですね、魚をですね、こう一匹ずつ釣り上げる一本釣りとは違うわけですね。まさにそこにある海の中のあらゆるものを一度に捕まえて捕らえる、文字通り一網打尽にして、捕らえる、漁の方法ですね。そのためにこの地引き網をしますと、その網の中にあらゆる種類の魚が入ってくることになります。その網から逃れることのできるものはなく、すべての魚が一度に網の中に捕らえられ、そして入ってくるというわけです。そしてこの漁はただ捕らえてそれで終わりというのではありません。海から引き上げられた後に選別が始まるわけです。すなわち良い魚と悪い魚がより分けられ、良い魚は器に入れられ、そして悪い魚はそれを捨てられてしまうというわけです。もちろんこれは例え話であります。イエス様が本当に伝えたいことは魚のことではなくて、私たち人間のことなのです。魚にも良い魚と悪い魚が存在するように、人間にも良い人間と悪い人間というものが存在するのです。この良い人間と悪い人間を区別するものは一体何なのでしょうか。何が人間を良いものと悪いものに分けていくのでしょうか。それは真の命、永遠の命を持っているのか否かにかかっているのです。聖書が示している最後の審判というものは、黙示録に記されているように、これは間違いなく訪れる最後の最終的な裁きとなります。そして永遠に関わる事柄がこの裁きによって決められていくわけです。世界にはびこる悪、理不尽な出来事、あらゆる不正と偽りがその時明るみにされていきます。そして悪を悪とみなす神の義がこの時名実ともに実行されることになるわけです。正しいものを正しいとし、悪いものを悪いとしていく、その区別、その選別がこの最後の審判で行われていくわけです。天の御国、神の御国はそのように神様の絶対的なご支配のもとに正義が実行されていくところでもあるわけです。神様が治められるがゆえに悪の存在は取り除かれ、そして完全な正義が実現していくのです。であるからこそ私たちは真の命を今のうちに手にしておく必要があるのです。何にも代えがたい宝を手に入れ、あらゆる犠牲を払ってでも手に入れるべき永遠の命を持つ者となっている必要があります。終わりが来る前に、最後の時が訪れる前に、私たちはそのような真の命を持つものとなっている必要があるのです。その時私たちは神の子供として神の国に迎え入れられることになるでしょう。終末、世の終わりは時間的に言えばまだ先のことかもしれません。しかし真の命、永遠の命は今を生きる私たちにとって無関係なものではありません。 いやむしろ今でしか手に入れることのできないものであり、今だからこそそれを持って生きていく価値は計り知れないものがあるのです。イエス様が言われたこんな言葉があります。スクリーンをご覧ください。マタイ6章33節、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。人生には優先順位というものがあります。大切なものを大切にするということが私たちに求められています。何を第一とし、何をまず私たちが求め、そしてそれを手にしていくのか、そのことが私たちに求められそして問われているのです。神の国と神の義をまず求めなさい。イエス様はそう言われます。そしてこの神の国と神の義を持って生きていくときに、私たちには必要なものもまた全て与えられるという約束が与えられているのです。今日はですね、嬉しい洗礼式が持たれました。皆さん、洗礼式ご覧になったでしょうか。二人の青年が信仰告白して、そして受洗しました。今日ですね、語られた二人の証を聞きまして、私は本当に感動しました。もう本当に二人の人生に働かれた神様の大きな力と御業をそこに見出す思いがしました。洗礼を受けた二人は何にも代えがたい価値あるものを見つけ出したのです。そして求めて求めて求めて、ついにそれを見つけ出したのです。何に価値を見出すのかはもちろん一人一人違っていることでしょう。でも本当になくなることのない、永遠に価値の失われないもの、それを見つけ出すことに取って変わるものはないのです。誠の命、永遠の命を持つ者は今もそしてこれからもなくなることも変わることもない希望を手にしているのです。そんな力に満ち溢れた誠の命を私たちもまたしっかりとそれを携えながら、生きていきたいなと思うのです。さて、ここまでが人間の視点で見た3つの例え話でした。この後はですね、もう一つの視点、すなわち神の目から見てこの3つの例え話がどのように映るのかということを、後半で見ていきたいと思うのです。神様の視点で見るとこの例え話は一体どんなふうに見えるんでしょうか。ここには発想の転換が必要だと思います。すなわち人間が何をしてきたのか、あるいは人間が何ができるのかではなくて、神様が何をされたのか、神様が何をしてくださるのかというですね、発想の転換が必要だと思います。そして視点をですね、変えていくことが求められるわけですね。では最初に初めの2つの例え話を見ていきましょう。畑で働く農夫も、それから真珠を探し求める商人も、これは先ほど見てきた通り間違いなく私たち自身の姿であるということを、先ほど確認しました。しかし神様の視点で見るならば、この農夫と商人は神様ご自身だということです。畑とはこの世界のことです。そしてそこで見つけられた宝というのは私自身のことです。そう、ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人のこと、それが見つけられた宝であり、そして真珠であるというのです。広大な土地の中にあって価値のある高価な宝として、この私を見つけてくださったのは、そう、神様です。私たちはかつて自分の本当の価値も知らないままに生きていたことでしょう。世界という畑の中で泥にまみれ、自分の生きる意味や、また自分がどこにいるのかさえもわからないような、そんな存在だったと思います。しかしそんな私をこの世界の中から見つけ出し、拾い上げ、そしてご自分のものとしてくださったのが神様なのです。 ヨハネ15章16節スクリーンをご覧ください、こんな風に言われていますよね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためです。神様が私たちを選んでくださいました。そして実を結ぶものとなるために私たちを拾い上げ救い出してくださいました。そのようにして神に見出され、神に救われたのがこの私であり、罪と悪に染まるこの世界の中から選び出し救い上げてくださったのが神様なのです。さらに神様は、あなたこそ私の探し求めていた高価で尊いものだと言ってくださるのです。真珠商人がですね、世界中のあちこちを飛び回って、そしてたった一つの真珠を見つけ出したように、神様もまたこの広い世界の中からあなたという一人の存在を、なくてはならない価値のあるあなたという存在を見つけ出してくださいました。失われた魂を取り戻すために神は人となられ、そうイエス・キリストとなってこの世界にやってきてくださいました。それはあなたを見出すためです。神様は真珠にも勝る価値を見出し、私という宝を掘り起こし救い出すために、実に大きな犠牲を払ってくださいました。実はその犠牲こそがイエス・キリストご自身。農夫や商人は価値あるものを手に入れるために全財産を売り払いました。神様は神の一人子であられるイエス・キリストという代価を支払ってまで、私というたった一つの真珠を手に入れようとしてくださった。また20章の28節スクリーンをご覧ください。このように語られています。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。贖いというのは買い戻すという意味があります。失われた魂を買い戻すために払われた犠牲はあまりにも大きなものでした。いや、その大きな大きな代価を払ってまでも取り戻そうとしたのがあなたという存在。私たちがですね、ショッピング買い物に行くときには、必ずそのものを買うときに、値札を見てですね買い物をするんだと思うんですね。皆さんもそうだと思いますよね。その値札を見て、その金額が高いか安いか、そのものに見合う代金がそこに記されているかどうか、私たちは見ながらですね、あれが欲しいな、これが欲しいなと言いながらショッピングをするわけですね。値札に書いてある通りの金額を支払えば、その品物を自分のものにすることができます。では私たちについている値札には何と書いてあるんでしょうか。まあ、時々ですね、この服に値札がついたままですね、歩いておられる方がいらっしゃいますけれども、でも服についている値札ではありません。私自身についている値札、それは目には見えないけれども、でも確かに一人一人につけられた値札です。その値札に一体何と書いてあるんでしょうか。そこにはイエス・キリストと書かれてあるのです。キリストという代価を払ってまで神は私たち人間を買い戻したいと願っておられます。それほどまでの価値をこの私のうちに見出し、そして大切な存在だと見なしていてくださっているのです。私たちにはいろんな弱さやまた欠けがあります。本当に不完全な存在です。何よりも聖書は私たちに罪があると言っています。自分でどうすることもできず、誰かにお願いしてもそれを解決することも処理することもできない、そんな罪を持った存在、私たち人間の姿。それにもかかわらず神様は私たちをたっとい価値のあるものだとして、そしてキリストという代価までも支払ってくださったというのです。なぜでしょうか。それは 神が人間を作られたからです。私が神によって作られた神の子供だからです。汚れたり使えなくなったものは普通捨てられてしまうはずです。皆さんもそうでしょう。古くなったもの、汚れてしまってもうどうすることもできない、じゃあもうこれは捨てようと、そういうふうにするはずです。そこにはもはや価値がなくなって、そして使っていくことができないので、いとも簡単に捨てられてしまうのです。しかし自分の子供が汚れたり、あるいは傷ついたりしたからといって捨てる親が一体どこにいるでしょうか。そんなことをする親はどこにもいません。神様は私たちに罪があってもなお人間を作られたがゆえに愛し、価値のあるものと見ていてくださるんです。そればかりか、私たちの罪を許し、それを清め、もう一度人間本来のあるべき姿に戻してくださるのです。神に見出され、買い戻された宝として、終末を迎えるとき、最後の審判の光景は全く違ったものに見えてくることでしょう。地引き網の例え話を皆さん思い出してください。この例え話はあらゆる種類の魚が引き上げられ、選別されていく様子が伝えられています。それはまさに世の終わりにあって、全ての人間が集められ、そして神の法廷で裁かれることを意味しているわけです。神様の視点でこの最後の審判を見るときに、一体そこに何が見えてくるのでしょうか。魚が良い魚と悪い魚により分けられるように、神の前で裁きが行われ、全人類が正しいものと悪いものに分けられていきます。この時神様の目は一体どこに注がれているのでしょうか。火の燃える炉に投げられて泣いて激しする人を神様はご覧になっているのでしょうか。いいえ、神様の目は救われるべき魂に目が注がれていくのです。一人でも滅びることを望まれない神様は、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。地引き網の中にいる良い魚を一匹も漏れることなく探し出す漁師のように、神様は救われるべき魂を熱心に探し求め、それを見出そうとされるはずです。それはあたかも99匹を残してたった一匹の羊を探し求めに行った羊飼いの姿のように、救われるべき魂を見出したいと神様は今もなお探し求めておられるのです。最後にですね、そんな神様が私たちに大切な使命を委ねてくださっているということを見て、今日のメッセージを終わりたいと思います。13章の51節と52節をお読みいたします。あなた方はこれらのことがみんな分かりましたか。彼らははいと言った。そこでイエスは言われた。こういうわけで天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようです。いくつもの例え話を通して語り続けてきた主イエス様は、最後に弟子たちに確認の質問をします。このマタイ13章では、あの4つの土地にまかれた種まきの例え話に始まり、3つの例え話が続き、さらに3つの例え話が続き、そして最後に弟子たちに向かって言われたのがこの51節52節の言葉です。イエス様は弟子たちに確認の質問をするわけですね。例え話の意味が本当に分かったのかと問われた弟子たちは、迷うことなく、はい分かりましたとですね、言ったわけです。イエス様は弟子たちのその返事を疑うこともせずに、最後に彼ら弟子たちが天の御国の学者であるという宣言をされたのです。私たちはこのやり取りに非常に違和感を感じます。皆さん、そんなことないですか？ 聖書に出てくる主イエスキリストの弟子たちの姿を知ってるがゆえに、私たちはこのイエス様の言葉に違和感を感じないわけにはいきません。イエス様は、弟子たちがですね、本当に全てのことを理解したと思われたんでしょうか、それとも彼らはただ分かったつもりになってるだけなのでしょうか。弟子たちの理解度をよく知っておられるはずのイエス様は、それでも疑いや不信の目を彼らに向けるようなことはなさいませんでした。それどころか、彼らこそイエス様に認められた弟子であり、そして神の言葉を自由に取り扱うことができる学者のようであると言われたのです。このですね、52節に出てきます、新しいものと古いものという言葉がありますね。これが何を指すのか、これについては聖書学者がいろんな、解釈をしています。ある人はですね、これは新しい契約と古い契約を指す、つまり新約聖書と旧約聖書のことを指しているのではないだろうかと、まあ、そういうふうに考えた人もいます。またただ単にですね、新しい教えと古い教えのことだと理解しようとする人もいますし、いやいや、これは新しいものも古いものも含めた諸々の教えを指しているのではなかろうかと、まあ、いろんなですね、解釈が考えられてきました。いずれにしても弟子たちはこれら神の言葉、神の教えを自由に取り出して述べ伝える神の国の学者であるとイエス様から認められたことになるわけです。すなわちイエス様のお墨付きを弟子たちはいただいたというのです。弟子たちの理解が不十分であることを私たちはよく知っています。彼らがですね、この後つまずいていくことも、そしてイエス様のことを裏切っていくことも全部私たちは知っています。それでもそんな彼らにイエス様は大切な使命を委ねられているのです。イエス様は私たちにもそんな大切なものを任せようと言ってくださっている。私たちに使命を与え、そしてそれをお前たちに任せたよと言ってくださっておられます。私の弱さも不十分さも不完全であることもよく分かった上で、でもこの使命をあなたに担ってほしいと言ってくださる。そしてイエス様は私たちを神の言葉を取り扱う学者のようだと、そのようにみなして、そして私たちのことを用いたいとそう願っておられるのです。神の言葉を取り出して述べ伝えるという役割を神様は委ねてくださっています。神の国と神様のご支配のもとでそれを行われていきます。つまり私たちの能力や知識や経験によるのではなく、神の国における神様のご支配のもとで、神様の力の及ぶその領域で、そのことは、その使命は遂行されていくのです。私たちが神に見出され救われたものとして神に納めていただくときに、私たちは神のしもべとして神の技を忠実に担うものとなっていくことができるというのです。先ほども申し上げましたが、今日は洗礼式でした。本当に嬉しい嬉しい洗礼式でした。受洗をした二人は確かに神様を求めて、そして神様を見出しました。そして同時に神様が二人のことを見出してくださったということを私たちは知っています。この大きな大きな世界の中からたった一つの真珠を見つけ出した商人のように、神様を救われる者の魂を見つけ出し救い出してくださるお方です。そればかりか、救われた者に神様は大切な使命を委ねようとしてくださっています。私たちは何のために救われたのかを知っています。それは救われた私たちが神の使命と、そして目的のために犠牲を払い、 幾多の困難を乗り越え、そして生きるものとなっていくためです。そのために私たちは選ばれ、そのために私たちは救われ、そして身を結ぶものとして使わされていくというのです。私たちは今この例え話を通して何を知るのでしょうか。例え話は私たちの心を探ります。そして私たちの応答を迫ってくるものです。私たちは今主に対して一体何と答えていくのでしょうか。あなたを大切だと言ってくださるお方がいます。そしてそのお方があなたに大切なものを任せようと言ってくださっています。あなたは一体何と答えるのでしょうか。いや、イエス様、私には無理です、無理です、私にはもうさっぱり分かりません、私にはできないんです、そんなふうに答えられるでしょうか。それとも、はい、分かりました、あなたが言われることを私は担っていきます、あなたが委ねてくださったものを 私は持って、それを携えて出ていきます、どうか私を用いてくださいと、そのように答えられるのでしょうか。主イエスキリストへの応答を祈り、そして求めていきたいと思います。一言お祈りさせてください。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わしてください。神様、あなたによって選ばれ、あなたによって救われ、神のものとされたことを今心から感謝いたします。私たちはかつて誰もがあなたから遠く離れさまよっていました。自分の価値も分からず、自分が生きていることの意味も分からず、ただただ人生の泥に埋もれた小さな小さな存在にしか過ぎませんでした。そんな私のことをあなたは見つけ出し、大きな犠牲を払ってまで買い戻し、あなたのものとしてくださいました。この私がキリストが死なれるほどに尊い価値ある存在であるとあなたは言ってくださいました。いや、そればかりかあなたはこの私に大切な使命を委ねようと言ってくださっています。神の言葉という宝を私たちに委ね、この神の言葉を伝えていく使命を私たちに委ねてくださいました。今日は恵み教会で本当に嬉しい洗礼式がありました。二人の尊い魂を救い、あなたのものとしてくださったことを今心から感謝いたします。これからもまたそのようにして救われ、信仰を告白するものが起こされていきますように。そしてそんなあなたの御業のために私たち一人一人をどうぞ用いてください。私たちもまたあなたによって見出され救われました。そんな私たちにあなたが使命を与えて使わせてくださいます。どうか私たちが神の使命と目的に生きるものとなっていくことができるように導いてください。私たちの救い主、私たちの贖い主、また命を懸けて愛してくださる主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ではメッセージに応答して愛するイエスとを歌っていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 Send on Me を歌いたいと思います。これからの1週間皆さんの使わされている職場、仕事、学校で主の皆によって働いていきましょう。